罪のために十字架にかかってくださり、一日もよみがえり、一日も生きて働いてくださっているその期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん新年おめでとうございます。私の目では11月から新年が始まりましたけれども、今イスラエル地方に使われていますけれども、今年のですね、神様の素晴らしい御業に期待していきたいというふうに思います。そうですね、今イスラエル人の課題が来ていますので、ぜひですね、そのためにお祈りください。今、ご一緒にですね、お祈りをしていきたいというふうに思います。今日はですね、ハマドのアデノウイルスというのがかかってきて来れないということで、当院しても来れないんですけども、ぜひですね、癒しのためにもお祈りしていただきたいと思います。共にお祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心からあがめ感謝いたします。エジプトをイスラエル人も主が使わせてくださり、この新年の時にこのガリラ湖で新年の礼を導いておられることをありがとうございます。今日必要な言葉を与えてくださり、メッセージを与えてくださり、胸に必要なこの一年に主が与えてくださる言葉を私たちが受けることができるように導いてください。我々パウロ秋元牧師を主が強めてくださり、豊かに主が言葉を通しメッセージとして働いてくださることをお願いいたします。また私たち一人一人その言葉が霊に入ることができ、また私たちがその神様を与えてくださることをにこの1年間こう歩むことができるように助け、また導いてくださることをお願いいたします。時が来ていることをありがとうございます。神様の素晴らしい時が来ていることをありがとうございます。さらにこのチームを通して主の栄光を豊かに表し、私たち一人一人に表し導いてください。感謝いたします。最後まで危険からも事故からも守ってくださり、無事にも帰国することができるようにも助け導いてください。受けるべき示しを受けてくることができるように導いてくださることをお願いいたします。また、友達吉役も主を癒して、友達矢部君も癒してくださることをお願いいたします。本当にこの風邪のウイルスを完全に癒し、また高熱を下げてくださることをお願いいたします。キャンプしている横に、最後島根の特別な守りを与えてください。どうぞ子供たちの病から守り、また体を支配されに努めてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。
アメン。
感謝します。続いてお祈りください。それともう一つ、すみません、お祈り、もう一つしたいんですけども、10月の外部従事献金、10月24日から31日の分ですね、2万9600円を8200円を既に捧げてありますので、残り2万9600円を捧げていたします。一言お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。この10月の外部従事献金ありがとうございます。これを他の御国のために、働きのためにお捧げいたします。これを清めてくださり、あなたの御国の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。外部の働きの豊かに祝福され、またこの献金を用いられていきますようにお願いいたします。また私たち一人一人のために手も祝福し、命の神福岡教会の経済をまた豊かに祝福し、一人一人の経済を祝福してくださることをお願いいたします。さらに私たちがあなたの捧げる恵みに預かり、リバイバルのために豊かにこの経済がさらに用いられていきますようにお願いいたします。しかもさらに増し加え、またさらに栄光を表してくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。
アメン。
感謝します。承認ございます。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、その前に御声新聞がですね、出てますので、ぜひ見ておいていただきたいと思います。ちょっとイスラエル新聞のことに関してもですね、触れていきます。それから今週は論説がですね、イザヤ・ケアモト牧師なんですけども、南西教会のですね、会話を与えられた言葉に関しての言葉や証しがされています。またこの人は、今週は木原慈美さんがですね、載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから子供さんの病気なんですけども、小児麻痺の方ですね、谷口牧師ご夫妻の息子さんの癒しの記事が載っていますので、ぜひですね、この方々に用いていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。それでは、言葉をですね、また見ていきたいと思うんですけども、先週は 誰かのキリストのうちにあるのはその人新しく作られたもの全てのこれは過ぎ去ってすみません、全てが新しくなりましたというところからですね、学びました。で、私たち一人一人がキリストのうちにあるなら新しく作られたものであるというふうにですね考えています。でそして古いものは過ぎ去ったというんですけども、新しくなってない自分というのはですね、こう私たちをこう見たりするんですね。それは例えば人を許していないとかいろんなことがあるんですね。イエス様を信じても変わってない自分というのがあったりするんですが、でそれは私たちはその肉の私たちのままでこう進むときに、それはですね今全ては古いままということになってしまうということなんですね。キリストの地にあって新しく作り変えられるというのは私がこの聖書の考えと行動によってですね歩むときに新しい歩みというのが与えられてくるということをですね覚えていただきたいと思います。それは神様の言葉に従うということですね。それがポイントであるということを学びました。ですから例えばこの憎しみとか恨みだったら、その神様が私たちを許してくださったのでその方を許すということですね。私たちの方でこう信仰によってもう許したくないけどって言って、こう感情があったと、感情ではないので信仰っていうのは、感情があっても許すところですね。また全てのことは益となる聖書に書いてあるから、私たちはこのことを感謝しているので、神様このことを必ず益にしてくださり、このことの背後には素晴らしい神様の計画が表されてきますっていうんですね。私たちがそっちの信仰の方に立っていくときに新しい技が始まってくるっていうことをですね学びました。ですから神様は私たちを全てを新しくしていかれるということをですね覚えていただきたいと思います。ただそれは私たちの信仰の応答があるということをですね覚えていただきたいと思いま す、ね、でもし私たちが肉のままでいってしまうならば本当に先週お話ししましたけど自殺とかですね泥棒とかいろんな、この全く私の肉と同じその身がですね、現れてきてしまうわけですね。クリスチャンであってもいろんなことがですね、許されていくわけです。ですから、私たちは新しいエストの、この古い自分を脱ぎ捨て、キリストを着るっていうことがありますけども、今日も洗礼式がありましたけども、そのことをですね、覚えて、御言葉の方に立ってですね、進んでいきたいと思います。で今日は洗礼式が行われたんですけども、昨日のですね、二号書のところが、この使徒の働きだったんですけれども、ですね、このピリポのところでですね、使徒の働きの8章のところなんですけれども、私が、ご覧ください、ご覧ください、水があります、私はバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかというところが。んですね、それで、吉田君の洗礼式に関して言うとこう、祈ってはいたんですけど、また本人もこう祈っていたわけなんですけども、少しずつですね、ただ、どういう時がいいんだろうかということをですね、祈ってたんですが、御言葉で示されたので、今日、新年の最初、私たち村の新年の最初ですけども、この時にどうかということを話したらですね、本人も、やるということですので、宣伝をですね、受けたんですけど、もう、エス様を信じて、ずっといるので、いいんですけども、ただ、神様もこの時にですね、宣伝を受けたらな、ということを思いました。で、私自身もですね、宣伝を受ける時のことをちょっと思い出すんですけど、私は高校3年の時にですね、宣伝を受けたんですね。で、日本海で宣伝を受けたんですけども、まだ5月とかですね、まだ寒い頃でですね、日本海に荒波があるんですけど、そこで沈むんじゃないかと思うところでですね、洗礼をですね、受けました。で、その時はよく分かってなくてですね、イエス様は信じてましたけど、十字架も知ってるし、信じてましたけど、なんかこう、洗礼をこう受けるっていう自覚があんまなかったんですけど、でも神様に導かれてるんだったら、受けようと思って受けたんですね。で、なんか友達とかの感動してて泣いててですね、いて、なんか祝ってくれたんですけど、自分は全然自覚なかったんですけど、そし したらその後ですね、その後1年ぐらいは良かったんですけど、その後いろいろこう社会に出てからいろんな問題が起こってきてですね、また本当にこうあの時受けていて良かったなということをですね思いました。時、神様の時ってのがあると思うんですね。本当にこうこれからもいろんな方々が来られると思うんですけれども、洗礼をですね、イエス様は洗礼と聖餐式をイエス様が語っておられることなので、神様の時にですね、洗礼はですね、していくことをお勧めしたいと思います。それでですね、今イスラエルチームは、エジプトイスラエルチームが使われています。で、必ず毎年1年ですね、最初はこのガリラ湖でですね、新年を始めているんですね。それは神様がこのガリラで会いましょうという言葉とともに、この戦闘に関してはですね、いつもこのガリラからこのスタートしていったわけなんですね。エサムの、交渉外もそうですし、弟子たちをこの招いてですね、私ついてきなさい、あなたの人形と両親してあげようと言って、弟子たちをこの召したのもここですし、また十字架にかかった後に大宣教命令をですね、与えたのもここだったんですね。ですから本当に神様は宣教、特に宣教っていう面でこの場所をですね、ガリラ湖、わざわざエルサレムから彼らをこっちに導いて大宣教命令を与えられたんですが、特にこだわっている場所なんですね。で、神様この場所に私たちの俺のチームを導いてくださって、毎年ですね、礼拝を導いてくださっています。今年も神様の言葉をですね、与えられ、また神様の一年の働きを進められるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、去年のことをですね、去年のことをちょっと昨年のことを思い出していただきたいと思うんですけども、言葉がですね、御言葉は主の軍の章として今来たのだっていう言葉がですね、与えられました。で、この言葉によってですね、私たちはこっちに歩んできたんですけども、あれ、すみません、なんか出ないです。イスラエルの民はですね、この時にエジプトをこう出て出エジプトしてきたんですね。で、その目的は何かというと、カナンの地、約束の地に入ることだったんですね。で、このことがですね、目的でありました。で、その時に、その直前にこのエリコのところに、最初のこの、入り口ですけど、このエリコのところに入ってきた時に、神様がこの主の軍の将であるってこう語られたんですね。それでヨシアたちはそれまでも神様がですね、導いてこられたんですけど、本当に神様が私たち この自分たちの軍の将である、大将であるってことを認めたんですね。で、受け取ったんです。その時からイスラエル軍はですね、こう主の軍になったんですね。主の軍になったわけです。もともと神様に従ってきたんですが、これもう一度神様が対象であるということを見てみて、主の軍になったんですね。で、そこから占領が始まってきました。で、エルコの城は7回回るっていう不思議なんですね。普通戦争ではありえないような方法を通して神様はエルコの城の周りを回らせて、そして、城壁を崩して、そしてエルコを陥落させていくんですね。そして、カナンの地の占領ですね、圧倒的な勝利をですね、もたらしていく。で、彼らは主の軍となることを通して、また神様の皇后に従うことを通して、ね、圧倒的な勝利を見ていったわけなんですね。で、そしてそういうこともあります。で、私たちもいろんなたくさんの恵みがあったんですが、まだリバイバルっていう神様の約束の成就を見てないんですね。でも、これから本格的に主が軍の将となって始まるぞということをですね、この語られたわけです。で、その後ですね、7月にカトモスチームというのが使わされまして、その時にこうマケドニアの叫びということがですね、語られました。で、そして、宣教ということですね。 ね、あの叫んでる人たちがいて、そのそこにこう神様を使わせていくっていうことですね、語られました。白馬の時にはあの虹のことを示されて、その宣教が祝福される、また実を結んでいくっていうことをですね、こう語られたわけです。で、そういうこの語り方ですね。ですから今年の歩み、去年の歩みから始まっている歩みっていうのはですね、宣教っていうことがポイントなんですね。あのイエス様のことを述べ伝えるっていうことが中心の歩みにこう入ってきている、まあ、リバイバルに向かって当然ですけども、でも神様ははっきりと宣教っていうことをあの胸にですね、こう語ってきておられます。ですから今年の歩みっていうのはですね、さらにこの宣教の歩みがこう具体的にこう進んでいく歩み、また実を結んでいく歩み、また約束の成就に入っていく歩みであるってことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。皆さん一人一人のこう神様の約束をですね、受けておられると思うんですが、その約束の成就にこれからまた入っていく時となっていくってことをですね、覚えていただきたいと思います。で、あの、ですから今年は教会にも一人一人にも身がついてくる歩みとなるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、今日の御言葉のところに入っていきたいと思うんですけれども、アブラハムのところですね、このヘブル書の6章のところですけれども、もう一度お読みいたします。13節からもします。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを受けました。今日この場所からですね、こう中心にお話したいと思うんですけども、アブラハムという人がですね、こういたわけなんですけども、彼はあの約束が与えられた人なんですね。あの聖書に出てくる人を見るとですね、こう頭が良かったとか足が速かったとか、あんまりこうそのですね、ボクシングが強かったとかですね、いろんなそういうことは書いてないわけですね。で、何が書いてあるのかというと、こう神様の言葉が与えられて従ったっていうことがですね、書かれているわけです。ちょっと創世記の12章をですね、開いてみていただきたいと思います。ですね、あのアブラハムがそこを語られた言葉なんですけども、こう有名なところですね。12章の最初からですね、お読みいたします。創世記12章1節3番から16ページからです。お読みします。主はアブラムに仰せられた。当時はアブラムではなくてアブラムだったんですね、名前は。そしてあなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主のお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。こう分かっていることは、その、ここでこうアブラムが75歳だった。もうおじいさんであったということですね。しかし、神様のこの約束の言葉を受け、聞いたときに、その言葉に従って、どこに行くかを知らないで出ていったと聖書にありますけども、神様の約束に従って踏み出していくんですね。で、そのような歩みをこうアブラハムはもしていきました。ですから、このアブラハムの特徴というのは、神様の言葉によって歩んだ人だったということなんですね。であの私たちはいろんな能力が与えられています。計算の速い人とかですね、よく物忘れをする人とかですね、いろんな能力が与えられていますけど、足が速い人とかですね、先日 の杉さんのようにボクシングができる人とかですね、いろんな賜物があると思うんですが、でも大事なことはその言葉が与えられているということなんですね。皆さん、この今新年ですけれども、言葉が与えられているかどうかというのは決定的なんです。ですから皆さんですね、今何もなかったとしてもですね、何も見えなかったとしても、神様の言葉があるかどうかってですね、私たちの人生をこう決定します。そしてその言葉がですね、成就してくるっていうことを覚えていただきたいと思います。ですからこの新年ですね、アブラハムが言葉を受けて、そこから人生が変わったんですけども、 して本当に祝福を受けていたわけなんですね。忍耐のせいですけども、イサクを受けましたし、イサクを設けることができましたし、またアブラハムの民族を自体を祝福するということをですね、言われていますけども、そのことも今こう成就してきているわけですけども、でも最初にこの言葉があったということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから皆さん、この言葉をですね、受けていきましょう。ヨシアは主の軍の将、神様に対して、我が主は何をその将に語られるのですかというふうに聞いています。ですから今私たちも、神様、私に今何を言っておられるんでしょうかということをですね、どうぞ聞いていってみていただきたいと思いますね。聖書読み、また祈ってですね、この新年の時にこう神様は何を私に語っておられるのかということをですね、聞いていただきたいと思います。そしてアブラムのように何かこう指示されることがあったら、そのことに従っていくということですね。でアブラムは、75歳でしたけども出かけていったんですね。この、安定した暮らしとかいろんなのがあったと思うんですけど、それを置いてこのアラノって言いますか、このアラノ地に向かって進んでいったわけなんですね。ちょっと戻りますけども、ヘブル書の6章の方ですね。そしてその時にこの、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすっていう、ことをこう語られてたんですけども、それを忍耐のせいに約束のものを得ましたっていうふうにも書かれています。で、忍耐をですね、持ってこの歩んでいったということがですね、この辺に分かります。で、そしてまた約束を信じてですね、歩んでいったということがですね、分かるわけなんですね。それは目に見えるものではなくて、神様の言葉に信頼し、それに従う歩みでありました。賛美隊の働きがですね、本格的にこう始まってきていますけども、そして今、群れ全体ではですね、いろんなプロのところからこう要請があるようになってきてですね、いよいよこう世に向かっても、そして長教派ですね、いろんなこう他の教団、教派の方々に向かっても、いろんな神様の道がですね、開かれ始めてきています。でも最初は言葉だけだったんですね。あなた方は賛美隊として立てるっていう言葉だけだったんですけども、信仰によってこう、道場ライブや働きに踏み出していったときに、またいろんなことがあるときにこう感謝をですね、感謝と賛美を持って進んでいったときに、こう神様の扉をですね、今は開いてきてくださったわけです。で福岡教会もですね、新年度、この空港とかいろんなところで今コンサートやこのライブの働きが開かれつつありますけども、確かにこの神様の言葉があるときにですね、そこに神の御手があり進んでいくということをですね、覚えていきたいと思います。でも最初は言葉だけなんですね。でも言葉を信じて歩むのを通して、神様はですね、この約束を成就していかれるということを覚えていきたいと思います。でここで忍耐の姿勢にと書かれています。 ですから忍耐があったんですけども、例えばイサクだったらですね、75歳から100歳まで25年間待たされるというですね、すごい忍耐がこう許されました。で他の人はどんどんどんどん子供が生まれて、孫が生まれて、ひ孫が生まれて、祝福されているのに、自分は約束はあるけど全然ですね、もう年老いていってどんどんどんどん子供が産めない体にこう生まれない、2人ともですね、サラもアブラハムも産めない体になっていってしまう。ていたわけです。不可能に向かってどんどん進んでいったんですけども、でも彼はですね、信仰の歩みをやめなかったんですね。そして忍耐の姿勢にこう威嚇を受け、またこの素晴らしい神様の約束の成就をですね、また見ていきました。で忍耐のための忍耐というのはないんですね。先日女子キックボクシングですね、歌手をですね、杉さんがしてくださったんですけど、すごい匂いの感じだったんですね。で、ヌルコフ氏はその、YouTube じゃなくて、教会のですね、ホームページにアップしてくださったので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、素晴らしい歌詞だったんですね。で、その中で言ってたんですけども、前回ですね、現状に2回失敗して、そしてこう怪我をしたりですね、いろんなことがあって、 レジンも変わったりしてですね、いろんな挫折を味わってきてですね、で今回本当にですね、ちゃんとこう試合に出れるだろうかとかすごく不安があったそうなんですね。 でも教会で祈ってもらって、そして実際にこの試合に出る道が開かれてきた時に、でもまだ不安があってですね、で前も断念したりいろいろしたけどダメだったところもあってですね、でこうすごく恐れがあったそうなんですね。でもその中でこう祈っていく時に神様は私に委ねなさいということをですね、語られたそうなんですね。で彼女は神様に委ねることにして、そして、練習をとにかく一生懸命やって、でこうウェイトを下げていったわけなんですね。でも最後皆さんですね、皆さんに祈っていただきましたけど、最後3日をですね 2.5 キロ落とすっていうことをですね、来た時に祈りの課題が来た時に、それは私なんかそれは無理じゃないかと思ったんですね。でなんか1日でも 2.5 キロ落とせるそうなんですけども、でも運動する方はですね、でもそのこう落として落として落としてそぎ落としてきて、そのさらに 2.5 キロ落とすわけですから、それはちょっと無理じゃないかとか、髪の毛切ってもですね、そんなにちょっとこうパンツを削ってもですね、そんなに減るもんじゃないと思ってですね、本当にですね、思いました。でもそれを聞く前にこの知らないで真剣に祈ってたので、それ不可能だと思って祈らなかったのでよかったんですけども、でそしたら本当に神様を通してくださって、計量をですね通してくださって、そして試合に出れたんですね。そしたらもう平安が与えられて、もうあとは神様がやってくださるっていう思いがはっきりときて、戦うことができたっていうことをですね、言われました。で1回戦はすごい接戦でですね、厳しかったそうですね。でもその時にセコンドで千田さんが入ってきてですね、でこの戦いは神様の戦いだからって祈ってくれたそうなんですね。それでまた力が与えられて、でその試合に勝つことができて、でその後ですね、2戦目は割とこう簡単にこう勝つことができたそうなんですね。で安らぎの歌をですね、こう保座の何度もかけてもらってですね、で入場曲でかけてもらって、勝った後も何度も何度もかけてもらってですね、で自分がベルトを取ったことよりもですね、またこう安らぎが何度も何度もかかっていることは本当に嬉しかったですね。それを本当にこう2人で喜んだっていうことをですね、言っておられました。で確かにこの苦しいですね、選手生活も苦しいと思うんですけど、アルバイトしながらまたこのですね、やっていくっていうのは大変なことだと思うんですが、ただ忍耐のためは確かに忍耐ってないんですね。神様はこう私たちにその目標をくださり、また約束のものを与えていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。で皆さんもこれ今までですね、忍耐してきたことも多くあると思うんですね。いろんな試練や試しを通ってこられたと思うんです。でもその中でこれからですね、約束のものを受けていくということですね。約束のものを得ましたってここにこう書いてありますけども、そのようにこうこれから受けていく歩みになるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。でただ最後にですね、最後まで私たちはこう信仰を持って歩むということを、そして教会につながって歩むということをですね、成していきたいと思います。一つお話したいと思うんですけど、この日本の、教会史のことなんですけども、1597年にその26世紀が殉教したんですね。で、なんでこの話をするのかというと、こうキリスト教史を通して私たちにこう神様をこう教えてくださることがあるからですね。で1597年に26世紀が殉教するんですが、その後すぐに、翌年秀吉が死んで、そして江戸幕府に変わるんですね。でもすぐにまた禁教令ってのが出てですね、もう宣教師はもう全部国外退去で、そしてキリスト教を信じる者は処罰されるということになったわけです。でそれは250年間にこう渡るわけなんですね。徹底した迫害と弾圧があったわけです。そして賞金を出してですね、密告した者には賞金を、多額の賞金を渡すっていうその立て札を立てていたんですね。ですからよく内部告発とか言いますけど、そうやってですね、こう組織を崩してですね、行ったわけなんですね。そして、 全国でいろんな崩れっていうのがあったんですけども、長崎では、この4回崩れがありまして、そして4番崩れの時に震度発見で、そしてまたいろんな一層のソウル街でこう流されてしまって、でそのことを通して世界中から非難されて信仰の自由が与えられるんですね。で、まあ、そういう本当にこの、ところに来るんですけれども、しかしそれまでこう3回のまた崩れがあったんですね。で1回と2回は大丈夫だったんですけど、3番目がですね、3番崩れというのがあるんですけど、その時に彼らはこう腸型水型聞き役っていうこの地下組織でこう構成されてたんですね。で隠れ聞きしたんですね。でも、その時にこの指導者の人たちがみんな捕まってしまって、そしてすごい拷問で、この仏教に変わってしまう人とかですね、そういう人も起きました。そして腸型はその騎士道っていうんですけど、その方は、牢で死んで殉教してしまって、こう全員トップはいなくなったんですね。そして水型っていうのが4人いるんですけど、その方のうちの1人しか残らなくなっちゃったんですね。ですからすごい迫害によってこう組織がガタガタになるんですね、3番崩れで。でそして4番崩れっていうのが起こるんですね。ですから最も困難な時にですね、また密告によって崩れが起こるんですね。でもその言葉を通してその数年後にこう約束の成就が来るんですね。7代経ったら、予言によってですね、7代経ったら自由にこう祈ったり信仰を持つことができるようになるっていう予告でした。そして彼らはそれを信じてたんですね。その通り7代経った時に信仰の自由が与えられたんですが、でもその成就の直前に何があったのかっていうと、すごい試しと困難があったんですね。で皆さんの悩みの中でも、教科悩みの中でもいろんなことが今までありましたけれども、ただその中で、いろんな神様の大きなこの約束の成就の前にですね、この試しや揺るがしがあるということをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。で、これから約束の成就の時に入っていきます。だからたくさんのですね、恵みをこれから私たちは見ます。けれども同時に、リバイバルの前に殉教のことが語られていますね。ですから、この胸において、おそらく海外になるかと思いますけども、殉教してくる方が起こってくるということを思います。でもそれはリバイバルの方の門となっていくわけなんですけども、ただその時にこう揺るがしが起こるということも語られているわけですね。で、実際にフィリピンではですね、その大きな教会が揺るがされてしまって、まあ、牧師がですね、その殉教事件の時に生き残ったということもあるわけなんですけど、こう教会がこうガタガタになってしまいましたけども、そういうことは許されて、でもその後、フィリピンの教会はこう成長していくんですけども、私たちもこう揺るがしが来ると語られているので、それがあるということをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。けれども最後まで信じて歩むのを通してこの約束の成就がこうそれを見ていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、確かにこれから祝福の中にまたこの神様の働きのですね、約束の成就の中に皆さん入っていくということを覚えていただきたいと思います。ね、それでは御言葉をですね、お読みして終わりたいというふうに思います。ヘブル書のですね、6章の13節からもう一度お見せします。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないというのをご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラムは忍耐の末に約束のものを得ました。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。約束の成就の時にこう入ってきたことはありがとうございます。既にこう、こう入ってきていますけれども、しかし本当にこれから実際にこう目で見る形でこれから起こってくることをありがとうございます。でまたこう群れ全体によってはこれからさらに今まで向かって大きな、この殉教の時も許されてくると語られていますけれども、私たち一人一人が本当に全てのことを感謝し、あなたの御声に聞き従っていけるようにとか助けを導いてください。一人一人が与えている感謝の使命を行っていくことができるようにどうぞ導いてください。この最もこう大切なこう私たちに与えられている使命を行うことができるように、人生の御心を行うことができるように助けを導いてください。感謝します。 これから約束の有無を受けていくことをありがとうございます。そこに向かって具体的に神様が語られることをさらに聞いて、こう従っていくことができるように助けを導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方は、そこに手を置いてお祈りください。また取り出している方はそれともにお祈りください。ただ罪が続く、妨げとなりますので、一時間くらいの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。愛する天の様、感謝します。豊かに触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの名によって、ご病の病を治し、イエスキリストによって、人々の体と精神に命じる、イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと頭痛等ですね、吐き気のためにお願いします。イエスキリストによって頭痛、吐き気をもたらすもの、イエスキリストによって、その方々の力です。またこの賜物が現れてくる方がいます。この御霊の賜物を主がこれから用いようとしている方がいます。さらにこう教会の中でそのあなたは賜物の際に用いていきなさい。そのこととしてあなた自身が大きな祝福を受けていくようになると幸せられます。この言葉を受けている方がいますが、その言葉を話してはなりません。あなたは最後までそのことを握り、また信じ従っていきなさい。私はその時を用意している。それは近づいていると幸せになります。感謝します。豊かに見てください。また内臓のためにもします。イエスキリストによって胃腸、また内臓の働きをイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。子供たちのためにします。イエスキリストによって子供たち一人の体をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。アトピーや、この、PM、またさまざまなこの、ある時の症状をイエスキリストによって人々の力です。感謝します。エスタの名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ありますように。アメン。お座りください。感謝します。